今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の2章1節から7節までです。ルカ2章1節から7節です。本日はいよいよクリスマスイブの日になりました。クリスマス礼拝の日です。ルカ2章を開きたいと思います。2章の1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。アーメン。それでは一言お祈りいたします。幼子として、人として、赤ちゃんとしてこの世に来てくださった我らの主人であるイエス様、今日私たちはあなたを褒めたたえ賛美いたします。いよいよ5本目のろうそくに火が灯るこの日、誠の光であられるイエス様、あなたにじっと目を留め続けて、この命の源であられるイエス様、あなたから豊かに豊かに命をいただき尽くすこの日、この時でありますように、今どうか取り尽くししもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めて、そして本当にこのインターネット回線を清め、我らともどもこぞってあなたの命に預からせ、あなたの光を豊かに垣間見させてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主イエス様のご降誕を本当に心から褒めたたえ賛美いたします。いよいよ、ね、今日5本目のろうそくに火が灯る、ね、クリスマスイブ礼拝が、今晩、行われます。行われるんですけども、本当に、世界初なんですね。今年は、何が世界初か、こんなにも世界的にクリスマス礼拝が邪魔された年は、本当に、ね、もう全世界的に邪魔された年というものは本当に世界初だと思います。コロナウイルスのせいです。このコロナは本当に、ね、いつの間にか忍び寄って、まだ症状が現れないうちに、ね、人々を面と面を向かった人に拡散して、ですから本当に世界中が疑心暗鬼の中にあります。もしかしてこの人コロナじゃないか、ね、もし私が今かかったらどうしようか、そしてかかったらかかったで、ね、あいつのせいで自分もかかった、ね、自分は、ね、あの時あの人にもこの人にもかからせてしまったのではないか、ね、ただ普通にですね、普段通りに面と面を向かって交わりをしただけで、たったそれだけで、ね、本当に疑心暗鬼になってしまったり、あるいは、ね、すごい落ち込んでしまったり、ね、私があの時あの人と会ってしまったばっかりに、ね、たったそれだけの理由で、ね、自分自身を責めたり、あるいは責められてしまったり、ね、分からないじゃないですかね。普通に面と面を向かって、ね、会う、自分がコロナにかかってる分からない、相手がかかってる分からない、ね、まあ、そういうわけで本当に今世界中がですね、疑心暗鬼に満ち溢れていて、でそれで本当に、ね、家族同士が 分断されたり、ね、愛し合ってる人同士が、ね、夫婦同士が分断されてしまったり、かかったせいであれができなくなった、これができなくなった、 そして今こうしてクリスマス礼拝においても本当にその影響が世界的に、ね、出ていて、そしてもう毎年だったらもっと、ね、たくさんの人がクリスマス礼拝集うはずが、もうインターネット礼拝だけになってしまったりということ、まあ、この教会も、まあ、そういった対応を取らざるを得なくなってしまっております。しかしイエス・キリストにある交わり、これはですね、決して分断されるものではありません。インターネット、上等じゃないですか。それぞれの場所場所においてこのイエス・キリストを礼拝するということ、この志がですから大事です。インターネット礼拝になった途端に、ね、教会に行かなくて良くなったという名目で、ね、礼拝がおろそかになる、これが、ね、一番良くないです。本当に皆さんそれぞれがこんな時期だからこそ心して礼拝者として、またキリスト者としてキリストを、ね、お迎えする、その志をますます奮い立たせていただければ、この時代皆さんが、あ、この人の信仰は本物だということが証しできるんです。またこの時期礼拝をおろそかにしたからこそ、ね、その人の信仰が実はチャランポランだったということもまた明らかにされるのもこの時期です。バビロン捕囚、イスラエルの民がバビロン捕囚にあって、そして二手に分かれました。本当に自分の家系図を大切に握りしめて、いつか預言者の言葉通りバビロンに70年を満ちる頃、再び自分は神の民、あの神様の約束された地に戻るんだという信仰を握りしめていた人は、いざ70年の終わり、再びイスラエルに戻ることができて、そして家系図を持っていたから再び祭司職に就くことができてということがありました。しかしある家系はですね、もうバビロン捕囚になった、もうこんな家系図、どうしようもないやっていて、バビロンの風習に染まって礼拝をおろそかにして、でいざ、70年が満ちた頃帰った時、家系図がない、失われていた、元の職に就けなかった、元の祭司職、元の神様の見舞いにおいて仕えることができなくなったということがあります。ですから今この、実際にこの場所に礼拝に通うことができなくなったというこの時期こそが、本当に皆さんの信仰の試されどころ、皆さんの本拠地はどこか、家系図をしっかり握りしめる、そして、皆さん自身がいかなるアイデンティティの持ち主であるのか、これをしっかり握って、それぞれの部屋でも、それぞれの職場でも、それぞれの持ち場で主を礼拝する、その志をしっかりと握りしめていくならば、いざコロナが終わって、そして本当にさらに自由になった時に、主が皆さんにより多くを任せるかどうか、そして皆さんからその任されていたものを取り上げてしまうかどうか、これが試されます。皆さんは今この時しっかりと主に向かう信仰を握りしめていただければと思います。このクリスマス、イエス・キリストのお生まれ、これは本当に今世界的にタイミングが悪い時期にあるんですけども、イエス様のお生まれ時期もマリアとヨセフにとって実にタイミングが悪い時、よりによって本当に身重になって、妻マリアが本当に赤ちゃんをお腹に宿して、最も動きたくはない、最も安定を要する時期によりによって、この、クレニオがシリアの総督、初めての、住民登録を、せよという勅令、が出されて、そしてちょうど、もうお腹がもう大きくなっていつ生まれるかわからないようなそういう時期に、旅しなくてはならない、このマリアとヨセフはガリラヤの町ナザレが彼らの、ホームグラウンドでしたが、しかしそこから、ユダヤのベツレヘムで、もう南の方にずっと下っていって、そしてそこの、自分の町に行かなくてはならないという、それが世界的に、広がっている、そういうもう世界的にもう住民登録をするということで、人々が移動して、もう一番ホテルが、埋まっている、そういう時期、一番宿屋が、人がもう人で満ち溢れて、いる時期、その時期に、マリアとヨセフが、タイミングが悪いね、けれども行かなくてはならない、でそれで、行って、で、このダビデの、家系であったゆえに、その ベツレヘムの町に行かなくてはなりませんでした。しかし彼らは、ね、マリアもヨセフも二人ともダビデ家系なんですね。私たちも本当にこのイエス・キリストの系図に連なるものだって、マタイの一章の方から、ね、この間、メッセージで見ました。信仰によってイエス・キリストの系図ダビデに属するものだって、ということをこれを握りしめて、このクリスマスシーズン皆さんは、ね、それぞれの心の中の、いやこの聖書の御言葉の中のダビデの町に皆さん一人一人が集うべきなんです。この時期教会に集わなくていいやって言って聖書を開かないということではなく、むしろ皆さん自身のダビデの町に、自分の本拠地天国というホームグラウンド、そこを目指すために聖書を開いて、自分の本拠地は一体どこなのか、自分のアイデンティティは一体どこにあるのか、それぞれのダビデの町に戻るべきなんです。マリアとヨセフは本当にこんな時期ではあるんですけども、しかし、ね、このイエス様がお生まれになるというこのクリスマスシーズン、ダビデの町に戻らざるを得ませんでした。で戻って、その時、ね、6節見ますと、ね、ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。アメン。そのダビデの町に戻ったその時に、男子の産子イエス様を産みました。皆さん自身も本当に今日ですね、皆さん自身がこの自分の御言葉というダビデの町に戻って、そこで、ね、イエス様を宿して、その宿しているうちなるイエス様と交わりをし続けている時、生み出すんです。イエス・キリスト、このお方が皆さんの唇から御言葉となって、あるいはこの皆さんの普段宣言している御言葉が実体となって、物事として起きて、そして皆さん自身がイエス様を、ね、この世に送り出すことになるんです。今日、例年ですけれども、ね、クリスマス礼拝の中においては御言葉を皆さん自身がそれぞれ持ち寄って、そして主の御前において宣言し告白する時を持つんですけれども、今年はですね、この礼拝堂という中においては、それは、ね、することはできません。ただ、皆さんのそれぞれの YouTube において、ね、それぞれ自分の家、自分の部屋、自分の特別なところ、ね、そこに設けて、そしてそこにおいて皆さん自身が、それぞれ普段握りしめている御言葉を、ね、宣言していただくことになります。で今年はですね、祈りの文を、このしもべが作りました、海先生と私で、今年は、この祈りの文を作って、そしてその中に、ね、この自分自身の御言葉宣言をそこに入れて、そして宣言しよう、ね、ということで、後ほどですね、お送りさせて、いただきます。でそれぞれの、自身の御言葉に戻って、そしてこのクリスマスイブ礼拝、今日の、ね、夜9時から、YouTube において、ね、行われる、その中において皆さん自身がですね、それぞれ御言葉を持ち寄って、3人の博士のごとく、ね、それぞれの御言葉を携えて主にお捧げするんです。幼子イエス様の前に、博士たちは、捧げ物を捧げたごとく、皆さん一人一人がこの自分自身の御言葉を主の御前に置いて捧げるんです。それぞれのダビデの町に戻って、そして、それぞれのうちに宿しておられるキリスト、このお方を皆さん自身の御言葉宣言によって、そして皆さんの心を、思い、祈り心を主にお捧げすると、それが天に立ち上って御使いたちの手に、ね、金の香炉から、ね、主の御前に煙として、ね、香りの高い、捧げ物として立ち上っていくんです。皆さん今晩それを、ね、していただきます。この、ね、イエス様のお生まれになった時、本当にこのマリアとヨセフにとって、一番都合が悪いと見えるような時期、しかしこの時期だからこそ、彼らは自分の本拠地ダビデの町、偉大な王の町ベツレヘムに戻って、そして、ね、これを、この出来事が起こりました。 ベツレヘム、パンの家という意味です。ベツレヘム。御言葉はパンです。この御言葉の家、ここに皆さん自身が戻って、そしてこのイエス・キリストへの捧げ物をするんです。イエス様はこの時、お生まれになった時、布にくるんで貝羽桶に寝かされました。宿屋には彼らのいる場所がなかったからだと書いてあります。そうです。当時マリアとヨセフ、もう本当に宿屋、もういっぱいです。宿泊客でいっぱいけれども、マリアとヨセフ何とかしてもう今にも生まれそうだということで、ようやっと見つけた場所、それが、このマブネの中でした。貝羽桶の中、動物の、餌箱です。動物の餌箱ということは、このお生まれのイエス様がお生まれになった場所は動物小屋だったんですね。宿屋という人が住むところには、場所がなかった。人々から締め出された本当に偏僻な、ところ、隙間風がビュービュー吹いてくる、動物の、その匂いがする、そんな中でイエス様は産声を上げたんです。イエス様は今晩どんな場所で皆さんの中で産声を上げるでしょうか。馬小屋のような、あるいはまぶねのような、汚れた汚い場所、つまらない場所かもしれませんけれども、少なくともイエス様という宇宙を作られた、そしてこの全宇宙はこのお方の家に成り立っているという、このお方が皆さんを通してお生まれになるということ、このことをこそ喜んでください。皆さんが本当にこの御言葉を宿しているということ、テフィリによって御言葉を宿しているということは、このお方を宿しているということであり、そして皆さん自身が信仰を混ぜて皆さんの口から宣言するならば、このお方が皆さんの口を通して宣言され、そして信仰を通して宣言されたこと、それは実体化されていきます。皆さん自身の思い、願い、また本当に良くなってほしいという、あの人は良くなってほしい、あるいは自分のこの優れない体調が良くなってほしい、その諸々のその御言葉を通した宣言、それは実体化されていきます。どうか皆様、このお方、このイエス様を、皆さんの唇から、宣言して実体化させて いきましょう。冒頭で宣言した箇所、ヨハネの一章を、開きたいと思います。ヨハネの一章において、一章の14節を、宣言しました。冒頭で宣言した箇所はヨハネ1章の14節ですけども、ちょっと9節から見ていきたいと思います。9節からです。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。言葉は人となって、というふうに書いてあります。新改訳第2版ではそうなんですけども、原文は言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張った、原文ではそういうふうになります。言葉が、ロゴスという言葉、最高の知恵、この言葉、あるいはこの全世界の法則、この世の断り、 そういう言葉が肉体となって、肉として、この世に降りてこられ、そして私たち人間の間に、またこの肉体に住んでくださった。これが、受肉の奥義、イエス・キリストが言葉でいられるお方が私たちのうちに宿ってくださった。アーメン。ですからイエス様を宿すこと、これは乙女マリアだけの特権ではありません。私たちの特権でもあるんです。皆さんがこの言葉、イエス・キリストという言葉、真の光であられる言葉、この暗闇を照らす光であられるお言葉なるイエス様を宿すときに、皆さんのうちに光が灯り、そして皆さんのうちに命が、永遠の命が灯って、皆さんのその疲れた体を癒し、病める体を癒し、またすさんだ心を、病みってる心を癒し、光で照らす、そしてそれが実体化されていく。今日このクリスマスの時、5本目のろうそくの光が灯ります。皆さん自身の中にも御言葉の光を灯しましょう。皆さん自身が礼拝者となって、そして皆さん自身がイエス・キリストを宿す者として、今この時に本当に素晴らしい、今までかつてなかった最高のクリスマス礼拝が捧げられるようにと祈りましょう。本当に全世界、世界的にこんなにも礼拝が邪魔され、またクリスマス礼拝が邪魔された年はありませんでしたが、逆に皆さん自身が本当に最高の礼拝を捧げることによって、悪魔サタンをギャフンと癒せてやりましょう。皆さん自身が本当にキリストの実態を表すもの、御言葉を宣言するもの、皆さん自身が光となって、そしてこの地上を照らし、闇の世界を照らし、また皆さんのそれぞれの場所場所、職場、皆さんの家庭、皆さんの今いる部屋を本当にこのキリストの光で照らして、命で溢れさせていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我らの愛するイエス様、あなたこそ我らの王の王、主の主です。あなたがこの世に赤ちゃんとして降りてこられ、それも真舟の中に産声を上げられたことを感謝いたします。イエス様、あなたこそ王の王、主の主です。こんな私たちという本当に汚い動物の餌箱のような、こんな器である私たちの中に、イエス様、あなたが来てくださって宿ってくださいました。ただあなたを褒めてたえ感謝いたします。私たちはそれゆえにあなたを私たち自身の思いの中に、心の中に縛りつけて、そして本当にあなたと共なる歩みをしていきたいと願うものです。どうかあなたが大いなるものとなってください。私たちは小さく、そしてあなたが大きくなって、私たちの思い、意志、感情、それはただイエス様、あなたの御胸の中に、あなたの御心の中に置いて、あなたの御胸、あなたの御心がどんどん大いなるものとなっていき、そして私たちの人生を支配し、私たちの家族を支配し、救ってくださるように、このクリスマス、全世界中の礼拝者たちが本当に礼と誠を尽くした礼拝が捧げられますように、あなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たち一人一人に、命なる、光なる、また癒しなるイエス様が私たちのうちにご降誕されること、本当に心から感謝いたします。この時代の中において言葉となって、また肉体となって私たちに幕屋を張ってくださるイエス様が、豊かに私たちのうちに豊かに宿り、そして私たち一人一人が蓄えられたテフィリン、その御言葉によって信仰を持って宣言するとき、その御言葉、イエス様ご自身が生み出され、取りなし心においても、祈り心においても、そしてこの時代の中にあって、一切の現実を真実へと実現化されていく、その栄光を見るものとして私たち一人一人を今日も導いてくださっていることを心から感謝いたします。それぞれダビデの町に戻ることができますように、今私たちのホームグラウンドに 心を置いて、そして私たちが目的とするところ、それがイエス様のその主の御心を歩むことであり、そして私たち一人一人が命を、また光を、イエス様ご自身を歩むことこそ私たちの生きるべき道であるということを、今この時主イエス様のご降誕のこの時に再確認し、主イエス様と共に歩むことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。5本目のろうそくが光ろうとしているこの時、私たち一人一人、この世に元からおられた天地宇宙を作られ、そしてこのすべての植物も、また動物も、主イエス・キリストの御名によって作られた、そのお方が私たち一人一人に来てくださる、この素晴らしい記念日として、主イエス様をこの時代、本当にクリスマス礼拝が邪魔される、そのような中にあって、最高の礼拝者として、主イエス様に捧げ物を捧げた博士たちのように、黄金、没薬、乳香、本当にイエス様の喜ばれる一つ一つを捧げ尽くして、主イエス様の皆を褒めたたえることができますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。思いにおいても、また心においても、イエス様ご自身を宿した者として、主イエス様にあって歩むことができますように、そしてアイデンティティを確かなものとし、主イエス様の栄光の家系として、今日もまたこれからも歩むことができますように、イエス様が助けてくださることを心から感謝いたします。ますますイエス様ご自身をうちに宿すことができますように、そして主イエス様にあって思い巡らし、主イエス様ご自身を思い巡らし、私たちのうちに光が、また命が、主イエス様ご自身が大きく大きく育っていく、私たち自身の歩みでありますように、今この時、進化が問われると主が言われました。今この時に、イエス様を本当に純粋に、またシンプルに、イエス様を慕い求めて、そして礼拝者として、どこにいる時にも、その場所を問わず、また時を問わず、主イエス様ご自身を最高に、本当にイエス様を心から愛し、また心を尽くし、思いを尽くして、イエス様を愛する者として、それぞれの場所において、捧げるその思い、イエス様を慕う思い、その一つ一つが、ますます私たちのうちに大きく大きくなっていくことができますように、イエス様が助けてくださることを心から感謝いたします。そして、御言葉なるイエス様が私たちに実現化されていく、その幸いな主人公として、今日もこの時代を歩むことができますように、イエス様のご降誕の時、主イエス様を本当に抱きしめる者、赤ちゃんイエス様を抱きしめ、そして本当にイエス様を抱きしめて、一切の闇から、一切の愚かさから、私たちは出ていくものでありますように、主イエス様にあって生きるものでありますように、主イエス様を宿し、そして歩み続けるものでありますように、今朝私たちに語ってくださったこの命の御言葉を心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日も私たちはイエス・キリストにあって祈っていきたいと思います。イエス様がこの世に来てくださった、ご降誕されたこのクリスマスの時、私は道であり、真理であり、命であると、私の皆によらなければ、誰も父のもとに帰ることはできないと言われた、そのイエス様を心で信じ、義と認められ、口で告白して救われる、素晴らしいイエス様の救いが今日も前進しますように、私たちは救いのために祈っていきたいと思います。世界とそこに住む人々、イスラエル、そして家族、友人、知人、同僚が、イエス様の皆によって救われますように、今日も祈ります。また、主にある働き人、栄光の働きが、今日もイエス様にあって備えられていることを感謝いたします。最善を尽くすこと、イエス様に霊と誠を持って礼拝を捧げること、このクリスマスの時、イエス様への霊と誠を豊かに、私たちが、ますます増し加えられ、そして栄光の働きとして、主イエス・キリストにある光の子供として豊かに歩む主にある働き人、また栄光の働きとなりますように、今日も祈っていきたいと思います。また祈る一人一人が聖霊充満であり、建てられた教会教会が祈りの家となることができますように、今日も祈っていきたいと思います。それぞれが歩くエクレシアとして、イエス・キリストの証人として、 血の死を世の光として大胆に出ていくこの日でありますように、今日も祈ります。また、上に立てられているリーダーたち、大統領、首相たち、またリーダーの名のつく一人一人が、今日も主イエス様に聞くそのたしなみを持って、主イエス様に聞いて、主イエス様から与えられた答えを持って、政治、経済、教育、文化、医療、福祉、あらゆる面において、イエス様のその御心を下ろし歩むことができますように、そして国民たちを豊かに導いていくリーダーの名のつく一人一人となりますように、今日も上に立てられた一人一人のために祈っていきたいと思います。そして、日本における救い、日本中の教会のリバイバルが、今日もイエス・キリストの皆によって与えられますように祈っていきたいと思います。かつての100万人ものイエス・キリストの皆による命が落とされたこの歴史の中において、日本がリバイバルをもって報いられ、そしてコロナウイルスの収束によって、主の皆が崇められますように、そのような日本となりますように、今日も祈っていきたいと思います。そして今なお続くアメリカの大統領のその大統領選の上に、今日も祈っていきたいと思います。イエス様という光が完全勝利を掲げるこのアメリカのトランプ大統領の再当選でありますように、今日も私たちは祈り続けていきたいと思います。またキリストにある栄光の事業所の祝福のため、そして新しい教会堂や、また御言葉幼稚園、御言葉学校、そして御言葉のその24時間御言葉が豊かに語られ、また賛美が途切れることがなく、イエス様への感謝が捧げられる、そのような新しい教会堂がイエス・キリストの皆によって与えられますように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。そしてテフィリンの祝福、主イエス様の大いなるその御言葉が実体化されていく、その幸いをテフィリンを通してますます味わうテフィリン世代、ジーザスジェネレーションでありますように、今日も祈っていきたいと思います。またインターネットを通して共に祈っておられるお一人お一人のそのお祈りがイエス様にあって聞かれますように、そして大いに私たちを癒してくださる癒し主なる主イエス様の皆によって、主イエス様の癒しが今日も豊かに起こされますように、今日も祈っていきたいと思います。キム・ヒョンジョン博士、またパク・カレブ先生、そして兄弟姉妹、イエス・キリストの皆による家族一人一人がウイルスによって苦しんでいるこの時、イエス様の素晴らしい癒し、主イエス様の素晴らしい解決、イエス様にあって今日も与えられますように、今日も私たちは癒しのためにも祈っていきたいと思います。そして、今日も私たち一人一人、個人的なお祈りの課題、また一切の困難、迫害の中におられる兄弟姉妹の救いのために祈っていきたいと思います。そして栄光の事業所 PEJ、 アリラン、また合同会社ビクトリー、70の代理店、ミリオンスマイル、ティアメディア、保険、福祉、教育、建築、飲食、また美容の事業、またエメラルドクラブ、イエス様の皆によって祝福されますように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。栄光の祈り手として、一人一人が今日もイエス様に仕える霊を持って、喜んで仕える霊を持って、今日も豊かに支えられ、揺るぎない霊を主イエス様からいただいて、この時代を、また主イエス様がご降誕されるこの日を、主イエス様にあって光として、また命として前進する私たち一人一人でありますように、今日も祈っていきたいと思います。そして、私たちに任された、私たちの足を通して、一切のその闇を踏みつけるべきと、その管理責任を私たちに与えてくださいました。今日もイエス様の皆によって踏みつけるべきあらゆる物事を今日も踏みつけていきたいと思います。今日も中国共産